こんにちは、はるです。
みやです。
テイクミーハイヤーは、私はるとみやがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストをお招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
はい
はい、
ということでね、
はい、
今週も
先週に引き続き、うん、アーティスト、ファッションデザイナー、うん、そして看護師の角瀬良さんをお迎えしております。
今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、今週もね、まことさんもいらっしゃいます。
よろしくお願いします。
4名でお届けしております。
はい。
はい、先週はですね、この、ポッドキャストというか、この角さんの回で、私たち初めて、マガジンがもうすでに出ている状態で、配信をしているっていうわけなんですけれども、はい、はい、この企画はだから紙面と連動しているね、企画になっておりますので、はい、皆さんよかったら紙面の方も見てください、
はい、
ということなんですが、
が
先週はその、体とのどういう変遷で付き合ってきたかっていうね、角さんがっていうお話をしていただいて、ずっと長いこと体は置いてきぼりで、ちょっと申し訳ないことをしていたなっていうふうにおっしゃってたんですけど、なんかそれって服を作ったりとか、あと今角さんは大学院の研究室で学ばれたりとかしてると思うんですけど、そういう体と向き合うっていうことをされてきて、何か変化があったかなっていうのをちょっと後編で聞いていきたいと思ってるんですけど、はい、伊藤麻さんの研究室で学ばれてますよね。
はい、そうなんです。
前にハイヤーで出てくださった村上ゆずさんも同じ研究室で研究されてるんですけど、角さんが大学院行こうと思ったなんかきっかけってあったんですか？
はい、元々はそうですね、ここの学校時代に看護師で働きながらここの学校に通い、で、いつを経てファッションでの仕事もするようになり、ただこの先なんかどういうふうに自分は歩んでいけばいいのかみたいなのが結構難航していて、ずっとやってきた精神看護の仕事もすごく好きだったし、作ることもすごく好きだったし、どっちも、ね、やりがいあるなと思っていたの でそういう中でどうしようとか思った時に、そういや、それこそ山形さんの おすすめというか、なんかそうですね、研究する方に行けばいいじゃないかみたいな話を相談した時にそう言ってもらったのが、一つきっかけで、それで院に入るんだったら、ね、どういう分野になるんだろうって、一から探して、でなんかそもそもでも最初に山形さんが、そう伊藤麻さんみたいな、なんか先生いるよねみたいな話はしてたんだけど、そうもう一回一からちょっと探してみて、でいろいろこう範囲を広げて探してみたんですけど、尾藤先生しかいなかったんですよ。
そのなん
かぴったり自分がやってきたその伊藤先生は体だけど、私はずっと精神看護でやってたけど、障害っていう、ものに対する、分野と、あとアートの方にも広いっていう、そこを同時にやってる先生みたいな研究室が、伊藤先生しかやっぱいなくて、で、最初に行った時は、結構なんか、そう、私は身体だから、その精神の方ではないから大丈夫みたいなことすごい言われた覚えがあって、くらい、そう、多分伊藤先生的にはなんで来たんだろうと思って高野って思うんですけど、私的にはすごい好きでというか行きたくて、で そこでベテルに行く前に先生の研究室に遊びに行ってというか挨拶しに行って、そこで、ベテルに行きたいと思っているって話をしたら、1、2 年学んで来てもいいかもねみたいな話をその時にして、それでそう研究室に入る前にちょっとベテルに行って、から 受けようかなみたいな感じに自分で構想して、うん、行きましたかね最初は確か、うんうん、まあ、結局同時にやることになったんですけど、同時にその受けて、
ああそうだった
、うん、北海道からあのオンラインで、その時期的にもちょうどオンラインで受けれる時期だったから、はい、コロナで、
あそっか、
だからそう、あの通えなくても、うんうん、その時期からだったから結構ラッキーだったっていうのもあって、
うん
うん、
あの前編でもちらっと出てきたそのベテルっていうワードが、うんうん、あの出てきてると思うんですけど、あの北海道にある浦河ベテルの家っていう、
はい、
精神障害をとかを抱える方が活動されてるというか生活されてる、
そうですね、
場所っていう感じなんですか、
ね、そうです、生活の場でもあるし、うん、その仕事とか当事者活動の場でもあるような、うんうん、まあ、浦河町の中に何個もグループホーム持ってて、で働く場所もまあ何点か拠点があってっていうような、まあ、町とその活動場所がこう一体化してるような、
うん、
ところですかね、
うん、そこがその当事者研究っていう、
はい、
こうアプローチを始めた場所っていう
ことだったんですか。そうですね、
うん、
当事者研究って言葉はその、ベテルの家がそのルーツですね、
うんうん
うん、まあ、当事者研究はその、まあ、障害とか病気とか、うん、まあ、いろいろ生活する上で苦労を抱えた人がその自分の困りごととどう付き合っていくのかを、自分自身がその困りごとの研究者になったっていう、研究者になってまあ関わっていくというか、研究的にその自分の困りごとをと関わっていくみたい なんか態度みたい なんかそういうような言葉で、厳密に定義があるというよりは、結構ベテルの絵ではそういうまあ態度だったりとか実践とか活動とか、なんかそういうニュアンスで使っていて、一応そのプロセスやり方 の一応型みたいなのはある程度はあるんだけど、結構人によってすごいあのオリジナリティがあるものになったりとかして、うん、だからこれといったこう決まりがないようなもので、はい、ですね、まあ、それ後に結構その東大 その熊谷先生のところあの研究室とかでまあ、理論化されたりして、まあ、そこはこうかっちりと型があるようなあのスタイルもあるんですけど、ベテル、私が学んだベテルは本当にこう、まあ、いろんなスタイルがあって、それが自由度が高いのも面白いなと思って学びに行きましたね、
うんうん、なんかその学びに行くっていうのは、まあ、今までずっとあの角さんって看護師さんをやられてたと思うんですけど、はい、ベテルの家でのなんか立ち位置というか、なんかどういうふうに存在してたのかなって。
一応ね、看護師として就職したんですよ、うんうん、普通に正社員で看護師として就職して、うん、はい、でその生活介護事業所みたいなその一つの部署に、まあ、一人看護師がいないといけないんですよ、その、
うん、
事業所 その運営的に、
はい、
そこをね一人その私が看護師として入って、あとこう何人かのスタッフと一緒にそのベテルのメンバーが通う、で特にその私があの配属されたのはベテルのメイン その就労の場所ではなくて、うん、ちょっと高齢の方だったりとかその障害 その度合いが高めで そのメインでやってるその仕事が難しいような方たちが、来ているよって言われてる場所でしたね、
うん、
なんでその仕事っていうよりもその憩いの場だったり語り合うような、はい、そういう場所で、そこがすごく自分的には良いところで、うん、本当に、うん、そこに配属されたことは、で当初はそのメインの当事者研究をやってる、で就労もやってるようなメインの拠点じゃなかったのは、ちょっとあの学べることが学べるかなと思ってたんですけど、うん、結果的にはね、すごいいい発見があって、すごくいい出会いと、本当にそこに来て通って来てるメンバーとの時間があの、うん、かけがえのないものになっていたので、うん、そういう時間をそこでは過ごせましたけど、
うん、なんか実際にじゃあその当事者研究、そのみんなが自分 あの話をこう、
うん、
お互いになんか輪になってし合うみたいなイメージしか湧いてないんですけど、うん、 そのみんな皆さんそれぞれの多分問題抱えてると思うんですけど、それを今私はこういう問題を抱えてますよっていうことを相手に話すっていうイメージなんですか、うんうん、
ね、いろんなスタイルがあって、うん、はい、大体、まあ、ベッテルの当社研究は決まった当社研究って時間があって、それはその月曜日にやるみたいなのあるんですけど、今週のこう研究したい人はみたいな感じで輪の中 で挙手制で、あのちょっと今日研究したいことありますみたいな人がいて、で一応ファシリテーターみたいな人がいて、そう今日その困りごと研究のテーマ何しますか、はい、みたいな、で困りごとをこうそこでこう語って、じゃあこの研究こういう研究でいいですかねみたいな感じでその場で決まって、でじゃあその困りごとっていうのはどういう時に起きて、なんかどういう感覚になるのとか、そういうなんかパターンとかメカニズムについてそこからこうみんなで語りながら探っていくみたいな、でじゃあそのどうしたら助けられるかなみたいな、みんなでそこその困りごとにどうヘルプできるかなみたいなところも話し合って、その実験その次の週のじゃあ宿題みたいなのもそこまで決めたり、その場でちょっと実験したりとか、うんうん、SST って言ってちょっとその演技みたいなのみんなやって、はい、こうなった時にこうするみたいなのを一回こう演技みたいなのやるんですよ。それもすごい面白いんだけど、うん、そういうのをやったりとかしてその日終わる、また来週どうだったかみたいな話でこう進んでいくみたいな、
うん、
感じで、そういう公でやる場合もあるし、個人的にめっちゃ当社研究してくる人がいて、まあ、なんかそういう機会で発表したりとか、うん、あとはもう本当に臨機応変にいろんなミーティングで、あの、まあ、すごい調子悪そうな人とか入ってる時にこう、うん、ちょっとじゃあ研究しようかみたいな感じで急に始まる時もあったりとか、本当にもうナチュラルにあのやったり、本当に当社研究的なあの関わり方っていうくらいそんなにこうパターンがなくて、うん、なんかいろんなそのエッセンスがある中で、まあ、スタッフがそういう態度でその一人一人、それも別にメンバーとスタッフだけじゃなくて、スタッフ一応こうその雇われてるスタッフっていう立場でスタッフ同士の間にもそういうように関わるし、
うん、
みんな、うん、すごくこう、うん、ナチュラルに馴染みながらも一応目立つ形みたいなのはあって、
うん、
それぞれがそれぞれのやり方を持っていくみたいな感じで、
角さんがファシリテーターとしてこれを研究しましょうっていうこともある。
あ、そう、私のその事業所はそなかなかその言語表現が難しい、うん、その結構ベテルに行ってすごく気づいたのは、そのメインで活動してるその仕事もやって当社研究も毎週やってみたいな、まあ要はベテルのそのまあ一応メインのところの人たちは本当言語的なこう自分を語る力みたいなものすごい、うん、まあびっくりするくらいこうもう慣れてるし、
はい、
すごい表現をみんなしてて、でとてもこう言葉で語るってことがみんな得意なんだなっていうのが分かるような、うん、一方で私が行ったところは、まあ、それ逆にそういう言語的な表現が難しい、発話自体が難しかったりとかっていうような方たちが多い中で、なんかあんまり当社研究ってい いうメインの周辺にいるような人たちが多かったんです、私が行ったところは、うん、そうだからなんかそういう中でもその当社研究的なその態度をどうなんか何がなんかできることがありそうと思いながらずっとその場にはいて、うん、そこでこういろいろアート的な力で別の形の当社研究を作ってみたいと思って取り組んでたりとかしてたんですけど、うんうん、
やっぱ言葉を持ってることが大前提な印象というか、うんうん、その輪になった時に自分が思ってることを伝えるのって、
う
ん、なんかすごい技術がいると思ってて、そうですね、うん、なんかそれって普通に私がこう日本語の話者として普段生活しててもなかなかできないなって、
うん、
なんかそのもちろん仕事をする上で必要なあの確認事項とか、なんか、まあ、コンセプト説明とか、なんかそういうことには慣れてるけど、
うん、
じゃあいざ自分が何か問題がある時に本当に何が 問題なのか分かんないみたいな、うん、自分の中でもすごい混乱してるし、うん、ましてやそれをこう人に伝えるみたいなことに対してやっぱりすごく難しさとかも感じていて、うん、だからその当事者研究をするというか、 なんかそこにやっぱ慣れるまでというか、うん、なんかそれができる人っていうのもあの、まあ、もちろん回を重ねるごとにできてくるのかもしれないけど、なんかそもそもじゃあ自分がそれをやるってなった時にものすごいハードルが高そうって勝手にちょっと思っちゃったりもしました、
うん、なんか結構自分の中でベテルの当事者研究っていうのはその個人のためっていう部分とそのコミュニティので過ごすためっていう部分がすごいあって、
うん、
一緒に共同生活している中でこう困ってしまう、一緒に生活するのが難しいっていう風にな、感じるような相手とについて、まあ、どう付き合っていくのかみたいな、うん、そこを本人の当事者研究の語りとかの中でそう、まあ、物語みたいな、その、はい、その人に起きてることの物語みたいに捉えることで、まあ、こう見え方が変わってきて、うん、でそれによってこう周囲も関わり方が変わる中で本人もまた変わっていくみたいな、それで以前難しかった付き合い方がこう柔らかくなっていくみたいな、そういうコミュニティの中での共同生活って部分での意味合いがすごい強かったから、うんうん、割と逆に今私がやってるのはもうちょっとこう個人的なその自分の中での、はい、うん、理解というか自分自身の体との付き合い方みたいな、
うん
うん、なんかねいろんな側面があって、なんか結構ベテルの当事者研究はなんかそのスト物語性がすごい強いっていうか、
うん、
サルカニ合戦みたいな、なんかこうなんかねそういうスタンスでこう起きてることを語っていく、でその中にこう笑いみたいなものもあるから、みんなこう結構センシティブで結構緊張感のあることも、うん、みんなすごい軽やかに捉えるみたいな独特なこの、うん、センスがみんなあって、うん、そう、私が最初にその一番面白いなと思ったのがやっぱ幻覚妄想大会っていうのを毎年やってて、
はい、
その年で一番調子悪かった人がグランプリ取るっていうのを毎年やってて、でただ私が行く前ぐらいに優勝したのがその幻聴さんにやられ命令されて鍵を飲み込んで、たくさんの鍵を飲み込んで、で救急搬送されて、なんかその取り出し手術をして生還したけど本当に死ぬ直前だったみたいな、
うん、
なんか人が彼もめちゃくちゃ素敵なんですけど、その人がまあグランプリ取っててとか、
うん、
そうめっちゃ表彰されるみたいな、うん、なんかそのセンスがやっぱ一番、私は当事者研究って言ってますけど本当はそのセンスが一番好きで、
うん、
その自分がずっと精神科の病院 で働いてた時は、うん、ね、症状イコール病気の症状、うん、それはできるだけ抑えるべきだし、はい、あんまりそんな語りを広げて妄想を強化させてはいけないみたいな、うん、そういうタブーみたいな、で医療者としてその妄想という症状として捉えていかなきゃいけないみたいな、
うん、
そういう世界、そういうまあ、ね、ところだから病院は、うん、まあその理論もすごくね、まあ、あの分かるというか、まあ、そういう世界でずっといたんだけど、実際に私はあの心動かされるのはやっぱりそういう患者さんの語りとか患者さんの持ってる世界についてその人のその付き合い方みたいな、なんかそのスタイルとかに関してもっと気になって、なんかもっと話したいしもっと魅力があると思ってきたのを、なんかやっぱ看護師として医療として関わってるからあんまりそれ以上は踏みとどめないし、やっぱりどうしてもその世界に対してはポジティブには捉えてはいけないみたいな、なんかそういうやっぱセーブとかも病院時代はあってたんですよ。それを私がそう感じているようなあの感覚をもうベテルのその幻覚妄想大会とかはもう全て解放してくれた気がして、あもう最そう、その幻覚妄想大会っていうそのコンセプトでも私はもうでも最高だとか思って、うん、最初は、うん、聞かれていったって感じですね、
うん、 看護師である自分とそのものづくりをするっていう2つの人格というか、をなんか どうしてたんだろうなっていうのはすごい気になっていることでした。
でも本当に未だにそこは、うん、ありますよ。やっぱこの間まで久しぶりに病院でまた働いてたんですけど、うん、やっぱりその病院には病院のそのルールがあって、まあ、価値観というか、まあ、その倫理があって、そこに自分がこう、うん、働く給料もらって働く中でやっぱそのルールに沿う、まあ、沿うような形で自分のなんだろう思考をこうちょっとこうキュッとするみたいな、それはすごいあって、うん、一方でその一回ベテルでも解放されちゃってる感覚もあるからそれがすごい、うん、難しいなと思いながらも、まあ、場に行けばその染まっちゃうというか、なんかそういうなんか、うん、悲しさもあったりとかしていますけど、うん、で結局その私はすごくそのね、ベテルに行く前はものすごく病院、精神科病院のその体制とかその医療者患者っていう力関係のその構造とかそういうものがすごく苦手で、そこにネガティブな感覚があって、うん、そういうものがフラットになるみたいな意味を持って、そこになんか希望を持って、まあ、行きましたけど、そこはそこでこうその苦労もあって、その、まあ、理想がを実、まあ、理想にこうを掲げながらも、その裏にあるその理想を作るための裏にあるものみたいなのもやっぱり現場で働くことですごい実感する、まあ、結構か、ね、ネガティブなこともすごくあったりしたから、まあ、今はもうなんだろう、特にこう評価するとか、これがいいとか、こっちは良くないとか、そんなことは全然言えないと思ってて、まあ、みんなもがいているわけだし、その病院でもみんな一生懸命やってきてるわけだし、ベテルでもみんな頑張ってますけど、うん、なんかこう理想を、うん、求めたりとかすることはすごい虚しいなっていうのはすごく感じましたね。やっぱりすごく物語としてベテルはね、面白いし素敵、うん、そう、救いになってたから、実際私の中でもそういう世界があるってことは、うん、あそこの裏側ではそういうね、なんだろう、うん、理想のものがあるみたいな、救いになっちゃってる人もいるけど、まあ、実際はね、その場に行けばいろんなことが分かってくるんだけど、なんか、なんだろう、何を言ってるのか分かんないけど、まあ、そう、行っていろいろ見れたことがあって、今があるので、本当に良かったなと思いますね。
うん、なんかシンプルな、これ疑問で、当事者研究を一人ですることってあり得るんですか、
うん、
なんか。
全然みんな一人でやってて、たまにこうシェアしたりとか、
うんうんうん、
本当は当事者研究のやっぱ醍醐味は、まあ、仲間とやる、仲間とつながるため、
うん、
その語ってはいけない、その語ってはいけないって言われてたことを語ることでようやくつながれる人たちっていう、そこがやっぱ肝だった。その精神科での、まあ、精神障害を持った人たちにとって自分に起きていることを語ることは、従来の精神科医療の中ではすごくこう、うん、まあ、危険、そのリスクがあった、つまりその治療がされるとか薬が増えるとか保護室に入れられるとか、とにかくこう語ることでポジティブ、なんかいいことなんてない時代が長かったから、そういう彼らたちにとってはその語りをして、さらにそれを研究的にアプローチしていくっていうことは、初めてこう開かれて自分のこう起きてることだったりとかを語っていいっていう、でそれによって語ることによってその周り の同じような苦労してる人たちとつながっていく、そういうつながりが生まれていくみたいな、その最初のそのストーリーはすごい大事だと思っていて、うん、なんでやっぱ一人でできるものでもあるけど、本当の肝はその人とつながれること、うん、そこが多分大きいかなと思いますね、
うん
うん、
確かになんか、あ、どうぞ
どうぞ、
あ、はい、すいません、
どうぞ、 なんかインタビューをちょっと今まで受けられたインタビューをいろいろ拝見していて、でその時に当事者研究がファッションと似ているっていう風におっしゃってたのがあって、うん、でそれって今おっしゃってたその一人での当事者研究っていうのと、その角さんがやってたことって性質が似ているっていう風に思われてるのかなって思ったんですけど、そのあたりちょっと聞かせていただいてもいいですか。
そうですね、最初にそう思ったのはやっぱり当事者研究ってすごいその言葉がキーワードで、だいたいその結構キャッチーな言葉で自分に起きてることをこうかたどっていくみたいな作業をするんですよ。なんとか現象とか
名前をつけるみたいな、
そう現象、なんか普通にこうずっとこう変な声に悩まされてるみたいな、それ困ってるみたいな、じゃあその声の主に名前をつけてみようとかっていう風にまず名前をつける。ただその人、その名前とその個人がまあ分かれてるんだけど、その〇〇さんにまあ困っている〇〇さんみたいな、なんかそういう構図でその人が捉えられるみたいな、うん、なんかそれを外部が聞いた時にそのイメージが乗っかるっていうか、その人と重なって乗っかるみたいな、その感じが、例えばその現象さんだけだったらだけ、いろんなこういろんな現象とかなんかそういう言葉をなんかその人がこうまとうみたいな、まとってるみたいな感じに私は聞こえて、でしかもその言葉が生まれたことでその人がただ単になんか困ってる大変そうな人からなんかすごいチャーミングな、こんななんか柔らかいそのネーミングのポップさとかに引っ張られて、なんかちょっと人間像とかイメージが変わっていくみたいな、その変化を見た時にすごいそのファッション的な部分を感じた、そのまとってイメージを変える人間像が作られていくみたいな、なんかそういう力に共通な部分を感じて、最初は、行きましたね。
角さんの服がそういうイメージかも。じゃなんか、その浮いてるようなんだけど、その人の一部になっててみたいな、
ああそうかもしれない、自分の中のファッションの話をしてるのかもしれない。ただその個々の学校でそのファッションっていうものをみんな作っていく中で、まあ、結構その自分のそのルーツの感覚だったり、その自分が個人的にそのすごく繊細になれる感覚をマテリアルだったり、まあ、そういう言葉だったり写真だったり、ね、そういうのでみんな出していくんだけども、そこでそれをこうみんなに開いて、でその中で、あこれは本当になんかこうマッチしてるというか強いものがあるみたいなところを本人が開示して、その第三者のその返答を受けて、そこを今度またさらに磨きをかけていくみたいな、そういうプロセスも似てるんですよね。そのこの言葉をなんとか現状さんって言葉も必ずしもその本人が、ね、つけるわけではなくて、その別の人が本人の話を聞いて名付けて、で本人がそれがあぴったりみたいなところでその生まれていくとかっていう、そのやり取りの中で、作られていくみたいなところも似ていて、っていうので、そうだから最初は本当院に入る時もその当事者研究のその非言語的なその方法を探求するみたいな研究テーマで入ったんですよ。
それはやっぱり角さんにとってはこう服を作るっていうことにつながってくるんですか。
そうなんですね。それで、でも、ね、結構そうですね、そこから紆余曲折あって、そうでテーマがもっとその非言語的な当事者研究って技法の話だったから、なんか技法の話を研究するのってそんな面白くなくて、もっとそのなんだろうな、具体的なそのパーソナルな話とかの方がすごい私は楽しいと思うなと思ってて、そうでプラスその技法としてもその作っていきたいと思っていった中で、そのそれをまず自分の当事者研究としてそれをなんか実践してこうなやらない限り説得力もないなと思って、そう自分自身でその非言語的な当事者研究みたいなものをちょっと実践する ことをまずやろうと思ってて、
はい、
それでそのテーマもすごい自分の体の困りごととしてのテーマにまず置いて、うん、でそれを自分と似たような困りごと抱えてる人と のインタビューとか当事者研究的な関わりの中で、まあ、服を作るっていう、
うん、
行為を入れて何がこう発見できるかみたいなところを取り組んでるところというか、
うん、
そうだし、そうですね、
頭の下からは全く興味がないというか、うん、自分のものじゃないって思ってた角さんがなんかそういうふうに体と今向き合っているみたいなのって、うん、なんかすごい不思議というか、う
ん、ね、私も本当に不思議というかなんかなんでなんだろうってすごい自分も思ってて、ま、そう一つはその、ね、伊藤先生はそのすごい体 の専門家というか身体論の先生だし、なんか私が精神科の患者さんと話しててすごいワクワクするみたいな感覚を伊藤先生は多分身体の、まあ、障害を持った方とか その感覚の話に対してすごいな興味持つみたいな感覚を多分感じてのか、なんか私が伊藤先生にこういろいろ今後の研究について相談しているときにちょうど先生もなんか摂食障害の研究をし始めてたみたいな、
うん、
で私もそれを見て関心が今あるんだろうと思って私も実はみたいな感じで話したことがあったときに、はい、なんか私のその過食嘔吐の話とかを先生に聞いて、
うん、
なんかすごい面白いみたいに言ってくれたんですよ。不思議だねみたいな。
うんうんうん、
なんかその反応が初めてで新鮮で、うん、なんかねすごい嬉しかったんですよ。
うん、
体その過食嘔吐の話って本当ネガティブな気持ちになるものだとしか思ってなかったから、うん、だって行為としてもすごい結構邪悪な感じするし、
うんうんうん、
なんかもう食べ物もったいないし。なのになんか別に痩せてもないしみたいななんかいろんな意味で
わかります。
なんかね
なんか健康じゃないしみたいな、まず心配されるしみたいな、
そう心配される、
うん、そうですよね、
と思ってたところがその行為自体をその行為自体になんかそうみたいな面白いことしてるねみたいな感じでなんか捉えてくれて、なんか先生よく、まあ、それもすごいベテル的なそのなんだろう捉え方っていうかそういう外在化、その自分人とことを分ける起きてる現象を分けて、うんうんうん、その現象自体をに干渉を持つみたいなスタイルだったって話を先生もしてくれたけど、なんか私的にはそれがすごい結構大きくて、
うん、
自分の体の話ってこういう風にも聞こえるんだみたいな、
うんうんうん、
そうだからみきおさんが服を作れって言った時みたいに、
うん、
な
ん
か今度伊藤先生のそういう
なんかその摂食障害とかだけじゃなくて、まあ、自分が今抱えてる悩みみたいなものも別の角度から見たら大丈夫になれるかもみたいな気持ちをなんか話聞きながらちょっと思ったりしました。
うん、そうですね。本当幻覚妄想大会に感じた感じを多分伊藤先生の反応でなんか逆転みたいな、なんか反転みたいなの経験できたのは一つ大きかったかな。ねえ、だって本当に首から下の話とかもなんかあんまりしたくなかったっていうか、その、うん、体に対してネガティブに思ったりとかそのちょっと無視するとかなんかそういうのって心配されるだけだと思ってたんです。本当にな
んか
言う語ってしまっても、よくないよとか、
うん、
大丈夫みたいななんかそういう感じだったから、うん、それちょっとそれ分かってるんだけどこうでもどうしようもなさもあるっていうところを語り得なかったことを、
うん、
それ自体に面白みがあるかもしれないっていうふうに思える経験はすごく大きいですね、
うん
うん、
なんかやっぱ体の話をするとなんかすごいなんだろう健康なこと以外は、
うん、
なんか人格までも否定される気持ちになるじゃないですか。
そう
それがやっぱりその語り口というか切り込み方のすごい難しさみたいなのはやっぱ感じますよね、
うん
うん、なんかそのやっぱりダイエットとかも、
うん、
やっぱ角さんがそうやって成功してみんながすごいねっていうこととかって、うん、なんか角さんの人格と結びつけられて、その体が、そうそうそう、なんかそこで評価に直結するみたいなこととか、
うん、
もうなんかどうしても、なんだろう、私がずっと感じてるこの入れ物感、
うん、
入れ物と私は別なのに、うん、この入れ物をどうこうすることですごい評価されたり、
うん、
蔑まれたり、
うん、
なんか心配されたりみたいなのが、なんかすごい違和感というか、
うん
うん、なんか納得いかないみたいな。
面白いですね。なんか自分の中では乖離してんのに、旗から見たら一緒くたになってるみたいな、
そ
のギャップにね。
そう、それがなんかすごくそこまで至ってないっていうか、
うん、
なんかもうあるままに、うーん、そこに居座ってるって感じなんですけど、うん、そう、
うん、
なんかその話を聞いてて、周りから見た自分がどう見えてるのかみたいなのって、なんか私はすごく気になってた時期があって、なんかまあ痩せたいとか、なんかこうおしゃれでいたいとか、そういうこともまああったはあったんですけど、なんかそれ以前に客観的に見て自分ってどういう顔してるんだろうとか、
うんうんうん、
なんか自分の顔って別に常に見えてるわけじゃないから、うん、じゃあ私の周りだったらどういう感じの人に似てるんだろうとか、なんか雰囲気とかなんかそういうのをすごいこう気にしてた、気にしてたわけじゃないんですけど、
どういう系って
把握したい、はっきりとって思ってた時期が あって、でその時になんか結構はっきり今捉えられたんじゃないかなっていうタイミングが、なんか なぜかあったんですよね、
うんうんうん、
多分今も結構その状態にいて、
うんうんうん、
でなんか それがこうはっきり、私は多分こういう風に大体見えてるはず、
大体
すごい
思ったら、なんか服とかも迷わなくなったんですよ、
すごい、
なんかその着たいものとかが、
うんうん、
ブレなくなってきたっていうか、なんか選ぶ、うん、なんか選びたいもの、これからやりたいこととかも結構こう、なんだろう、ステップバイステップで決められるようにとかなったりして、なんか多分ああ見られるかな、こう見られるかなって考えてるうちは結構いろいろ難しかったけど、なんか、まあ、私はこういう風に見えてるんでしょってなんか自分の中で決めちゃったら、なんか意外に楽だったっていうことがあって、ちょっと今の話とそんなにつながり
ない。そのタイミングみたいなのはどういうことだったんです
か。なんかどういうことだったんだろう。でも、まあ多分結構そのコロナ禍、いや普通に年を取ったりとかいうのもあったと思うんですけど、うん、なんか気づいたらあんまり自分がこう可愛いとかそういうことがあんまり気にならなくなってきてて、うん、なんか。可愛い可愛くない、痩せてる痩せてないみたいなのが、うん、こう高校生の時はすごい気になってたりとか、10代20代前半とかも全然なんかその周りと比べて、ああなんか自分はそんなに綺麗じゃないかもとか、うん、おしゃれじゃないかもとか、なんかそういうのがすごいこうあったのが、なんかいつの間にか消えてきたなって思った時に、なんかうん、なんか自分今まで多分人が撮った自分の写真とかを見て、なんか全然そのあとこの私は私が思われたい私じゃないって思った時にちょっと見ないようにしてたっていうか、保存もしないみたいな感じがあったんですけど、なんか今そのくらいのよくそれを考えてたくらいのタイミングで、なんか私からするとこれすごく可愛くなく写ってるように見えるけれど、うん、まあ、でもなんかニコニコしてるし、なんか友達と一緒に撮ってるし、なんかまあ保存しちゃおうみたいな、
うん、
なんならポストしちゃおうかなみたいなとか、うん、なんかそういう気持ちになり始めたなって思ったタイミングがあって、うん、なんかその時になんか、まあ、こういう風に見えてるって決まったわけじゃないかもしれないけど、なんかこう幅を許容範囲、
なるほど、
こういう風に見えてもいいっていう許容範囲がこう定まったのかもしれない、それが割と広くなったのかもしれないですね、
なるほどなるほど、
広く なったんだ、
だから、うん、なんだろう、だから本当の入れ物っていう感覚は今はないなって今その、うん、はるちゃんの話聞いて思ったけど、うん、まあ、前はあったし、
なんかできることならなんかぬいぐるみみたいになりたいんですよ、なんかぬいぐるみみたいな見た目にもなってなんかサイズとかも
ちっちゃく
ちっちゃくあったりとかしてなんか肩とか乗って人の過ごしたいなみたいな思ったり
する、はい、
なんかなんて言うんだろう本当にこのなんか多分この人間みたいな状態の中にいるのが多分ずっとなんか嫌なんだろうなみたいなのすごいあって、ぬいぐるみのように入れないんだけど、ぬいぐるみになりたいなっていうのすごい。
ぬいぐるみ的になっちゃってる時とかってあるんですか、そのうっかりみたいな
自分の感覚でですか、
そう
あでもぬいぐるみ的感覚ではいるんですよずっと。それで言うと私はなんだろう、ぬいぐるみとかすごい好きなんです
けど、かわいい
そういう気持ちで生きてるんですよ、全然。だから自分が思い描いてるようなルックスになれたらいいなって、そういう意味ですごい思います。なんか
どんなぬいぐるみなんですか。
なんかもうモフモフしてる、なんかすごい毛が長くてみたいな。
動物と
動物、まあなんか犬とか
テディベアみたいなこと。
テディベアよりかはなんかもうちょっとなんかこういうなんか雑巾みたいな犬みたいないるじゃないですか。
雑巾？
なんか毛が長い、すごい毛が長い、なん
かもう目とかも隠れてる、
目とかも隠れてる、なんかそういう感じの
ぬいぐるみ、
ぬいぐるみみたいなもの。
珍しいタイプのぬいぐるみ、
まあ、私は今まで見たことないですその
もっとなんかあのうさぎとかの
やつかと思った。全然そんな可愛くなくてよくて、なんかでもそのなんかこう愛らしいでもその美しいとかじゃないんだけどなんかこうそばにいてなんかあったかくてなんかモフモフしていいなみたいなののルックスを予想、心の中ではそう思いながら過ごしてたりするんですよ。
すごい。ちょっともっとこう小さくて軽いみたいな感じになってる。
そうですね。なんかあんまりこうなんか肉体って重いじゃないですか。肉とか、なんかそういうのもなんかすごい嫌だった時期があって、その質量をすごい感じるみたいなのも嫌なんですよね。なんか。
なんかそういう時ってあるんですか。皆さんから見て、
いやこれあの角さんのこの会に臨むにあたって、まあ、その自分たちの体の立ち位置みたいな話をこの3人でもしてた時があって、あの春さんがあの私一時期天使をずっとハマってる時期があったの で私あの、まあ、出会って、まあ、大体、まあ、ざっくり10年ぐらいになるんですけど、まあ、天使にハマってたシーズンがあるっていうのは聞いてたんですね、まあ、小さい頃そのおばあちゃんの影響とかもあってずっと天使の絵を描いてた時があったっていうのを聞いたことがあったんですけど、いや実は天使だという自分があって生きてる時があったみたいなてか自分は天使だと思ってたんだっていうのを聞いた時があってお客様天使いらっしゃったんですねって。
天使かも
ね。そう、だから私今聞きながらなんか質量の話とか聞いて、あ確かに天使飛べるもんねみたいな。
天使かもしれないぬいぐるみっていうよりも天使に
質量があんまりないみたいな、行きたいところに飛んでいけるみたいな、で、まあ、一応ギリギリ天使って、まあ、いろんな天使がいるけど、まあ、基本的にあの絵とかに描かれてる人間っぽい、羽の生えた
ちっちゃいやつか、
あの髪の毛がくるくるしてるとかみたいな、
とかある、いろいろあるけど、今なんか私はすごい天使が大好きだったけど、うちは、まあ、おじいちゃんお寺の人だったんで、
どっちか
なんかすごい混ざってたんですよ、で私の中でなんかもう菩薩とかも大好きで、でなんか天使と菩薩みたいなイメージ、自分のイメージはそれなんですよ。
菩薩派入ってる天使
なんか弥勒菩薩
そうだよね、
弥勒菩薩であり天使であるみたいな自負がずっとあってなんか何この話って感じで誰にも言ってないんですけど、
すごくいい話
です。私は天使だと思うとか誰にも言えないじゃないですか。
でもね、あの私ベテルに入ってすごいあの大好きな出会いがあって、あの天使がいたんですよ。その自分がその天使であるっていうことをものすごくあのはっきりと自覚していて、でベテルでは彼女は天使であるっていう扱いでずっといる人がいて、そうだから天使ってい う, もう名詞もあって、そうでいつも真っ白い服着てて、そうもう、まあ、振る舞いとかキャラクターもすごく天使として、だからもう天使の丸々さんみたいな感じで、もうどこでもものすごいそういう存在が、なんかすごいそれが私の中では強烈でもすごく素敵だなと思って、その天使でいられる街 そして、
うんうん、
天使の春さんじゃ。
そう、
そうですね。だから別に私は言わってはないんですけど、
うんうん、
でも天使として結構だから生きちゃってると思うんですよ、うんうん、なんか天使として
生きちゃってる
っていうか、なんていうんだろう、
うん、
なんかそんな自負があって、うん、でも天使もそんななんかいい人だけではないっていうのはなんかわかんない、その自分が天使って自認してる時からずっと思ってたんですよ。なんかあのこの世界でのいろんな修行があってそれに耐えなきゃいけなかったりするから、うん、その中でいろんな感情が生まれるけどそれもこう修行の一部であるみたいなことで生きてきてるんですよ、ずっと。
天使としての修行、
あ、そうです、うんうん、なんかこうもう少しこの世をこうなんか少しいい、うん、いいところに持っていくための、
うん、
あのに使われてて私が、うん、でもそれはすごく大変なことだから、うんうんうん、その道中でやっぱこういろんな感情にもなる、それ美しくないとかでもあるけど、うんうん、でもそれにこうやっぱ一個ずつ向き合っていくことで、うん、多分その近づいていくみたいな、その理想みたいな、
うんうんうん、
だからこれも修行の一部よみたいな感じの気持ちでずっと生きてきちゃってるんです、
うん、それはなんかその、うん、おばあちゃんとかとの関わりの中でそういう物語があったの、それとも本当に春さんの個人的 な、
うん、あ、でもその天使の本とかを私に与えてたの、うん、おばあちゃん
こっちにもね、おばあちゃん教がある、
すごいな、
そうなんですよ、
強いですね、
そう、天使っていいよねみたいな、おばあちゃんが私昔から言ってて、うんうん、なんか天使、いろんな画家が描いた、うん、まあ、宗教画の天使だけ切り取った本とかを渡されてて、
そりゃ強烈
な、そう、うんうん、で、あ、なんか私もこの一部だなみたいなとかを勝手に思って生きてきています、
うんうん、すごいいい話、
まあ、多分なんか天使としての自認があるっていう言葉が今出ましたけど、うんうん、まあ、まあ美しいだけじゃなかったり優しいだけじゃないっていうのはあるけど、うん、やっぱだから人間の体って綺麗っていう人いるけど、うん、全然綺麗じゃねえみたいなのが春さんのアンサーで、うんうん、それでもすごい私的にはしっくりくるっていうか、
うんうん、
人間は美しいみたいな、美しくないかも前提としてっていうのとかは、うん、なんか今その下着を作ってる時とか、うん、その肌をどういう風に見せるかとか、自分がどういう衣服を着るかみたいな時にも、うん、なんかしっくり一旦その前提があることがしっくりきたなとかは思ったりしながら、物を作るみたいなのはあったりします。
結構本当はだからぬいぐるみみたいな、もう、うんうん、もはやルックスがいいんですけど、うんうんうん、そう、それはやっぱ無理だから、だから本当はだから中学生の頃とかすっごい着ぐるみのバイトとかにめっちゃ憧れてた時期がある。
面白い、ね、
あれ絶対将来やるみたいな思ってたりして、うんうんうん、そうだから
毛皮とかの感じとか好きなんですか。
なんかもう全部覆っちゃうみたいなとかすごい憧れてて、そうだから、まあ、天使も限りなく人間には近いと思うんですけど、
うんうんうんうん、
だからそれで一旦この今の状況をなんか理解してるっていうか、そう、
うん、また天使とぬいぐるみってちょっとこうね、天使って結構裸みたいなイメージある、
うん
うん、ぬいぐるみはねめっちゃ分厚さがあるけど、ハルさん的にはそこはあれなんですか。
なんか天使だとまだその裸だったりとか、うん、その人としてこう認知されるっていうか、
うんうん、
扱われるじゃないですか、
うんうん、
でもなんかこうその性的に見られるのとかもすごい嫌だったんですよ。だから、うんうんうん、自分は男女とか、
うん、
その私を見て興奮されたりするのとかもすごい嫌だったけど、うんうんうん、でもなんかそのぬいぐるみ的なものだったらなんかそういうものから結構離れるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それに多分すごい憧れてたと思います。
あ、そう、じゃあ天使的なぬいぐるみみたいなニュアンス。
いや、もう私は天使なんですよ
え、これ聞いてて思ったんだけどさ、
じゃあいいっす、
本当は天使さんじゃん、
うん、
天使なのになんか今この人間っていう結構汚い、うん、
人間界がきつくて着ぐるみを着たい
そうだよね。
でもそういうことか、
今この容器の中にも入っちゃってるから、じゃあこれどうにもできないから、じゃあもう一個一枚毛皮着ればいいや
と、
ね、
着
ぐるみ、
着ぐるみを着たい天使っていうことでいいでしょうか。
めっちゃ納得しました。すっごいしっくりきました、うんうん、なるほど、さすが。
いやいやいや、
そういうことか。
そうなんです。でもなんかおかしいかなと思ったりもしたことあって、自分のそのなんか辞任、
うんうんうん、
ネットでめっちゃ検索したりしました。なんか辞任天使やばい
笑ってごめんだけど、そうだよね。
それ
はどうだった？いた？天使だった人。
いや、なんかそういう、うん、なんて言うんだろう、使命を受けてこの世にボンをしちゃってる人はいますみたいな、なんか書いてあって、うんうん、なんか天使はなんか普通に生きてますみたいな書いてあって、
う
ん、
やばい
ね、あ、じゃあ私はこれでいい、なんか天使やっぱ
間違ってないんだみたいなね。
やっぱ素敵だな。
そうかそうか、うん、そうだ
よね、って思ったりしてました。うん、
すっごい好きになりました。もう一気になんかすっごい
意味が分かったみたいな、うん、天使だったら ね、まあ、人間大変かみたいな、ね、うん、ことです。
すごいです。
そう、でもだから、うん、まあ、勝手ながらに、そのなんか私は自分は角さんに限りなく近くにいるべき存在、うん、
バービーとね、バービーと角さんと、
なんで私がヤバい人の回になってる。
角さんの回なのに。
そう、ヤバい、ヤバい、
角さんの回なのにな。
いや、だから、いや、だからとかないけど。
でも正直、なんだろう、角さんの横にいると、限りなく天使に近い表情なのかもとも思うかもしれない。
でも本当、天使だと思ってるし、うん、今もっと思えたと思う。うん、本当に。
でも、そばにいるべきなんですよ。
いや、本当にハルさんの強みはここだと思う。
本当嬉しいです、
ね。私があなたのそばにいたらあなたはハッピーになると思う。私がそばにいるべきっていう、
うんうん
うん、思わせてくれるし、そうだよねって相手にうんって思わせる力がある。
すごい思いました。
やっぱ天使でしたね。
すごい。
よかった。惹かれるかなって思った。
めっちゃ掴まれますね。すごい。
はい、私の話はもうやめましょう。本当に
角さんの話は聞かない
から
。この天使の話はもう語らなかったんですか、今までは。
あ、もうどこでも語ってない。
なんかうっすら多分天使が好きっていうことだけはみんな知ってるんです、多分。
結構大きなテーマですよね。
はい、そうなんです。
すごい
大きなテーマなのか。
でも何かしら自分は飛びたいとか、
うん、
夢では飛べてるはずなのにどうしてこの世では飛べないんだっていうこととか真剣におっしゃっていて、うんうんうん、まあ、確かに夢では飛べるけどな、現実では難しいなってなって、うんうん、朝頑張ってパラグライダー、
ね、やってたよね。
そう、
それもすごい。
一人でしに行って
思い出した。
そうで、今日は風が強いからできないかもしれないんだけどって言われながら、分かりましたって言って待ってたら、まあ、ちゃんと風もいい感じに収まって君だけ飛べるよって言って飛ばせてもらって、その後仕事に来るとかいうことをやってる人なんですね、この人は。だから、
ね、
みんななんとなくちょっと、うん、多分しっくりくる人いると思う、この話聞いて、天使
だったんだみたいな行動が、
うん、可能性はありますね。
なんかパラグライダーの話、今急にそれ思い出してさ、うんうんうん、なんでなんかはるちゃんとパラグライダーって全然さ繋がらなくて、
アクティビティ系じゃない、
アクティビティ系じゃないじゃん、なんかそんなスリルを味わってさ、うんうんうん、興奮するようなタイプにも見えないじゃない、うんうんうんうん、なんでパラグライダーって思ったら天使に限りなく近づこうっていう。
そうなんです。
すごい、
うんうん、
そうですね。
でも、はい、この話、まあ、はるさんの話ってなってるけど、なんか今回この自分の体との付き合い方みたいなのをそれぞれみんな振り返ってた時にいろいろあるなと思って、私も静かに聞いてたんですけど、小学生の時にすごい仲良かった子がバレエをやってるっていう理由ですごい給食を全然食べなくて、でも実際にすごく細かったし、で私はどっちかというとプーさんみたいな感じだったからたくさん食べようみたいな感じだったけど、やっぱ一緒にいるとなんかあんまりこうたくさん食べられないというか、そうだよなと思って、なんか小学生の時が一番自分の体を気にしてるタイミングがあったなとかを忘れてたけど思い出すみたいなことがあって、あ、今お茶入れてます、どうぞどうぞ、お茶入れてください、うん、入れて、マイクがね優秀だから拾っちゃうんですけど、全然お茶を飲む、角さんもお茶飲んで
ます、ありがとうございます、
とかっていうのがあって、なんかリスナーの皆さんにも多分それぞれの体ヒストリーみたいなのがあるだろうなっていうのはすごい思ってて、なんかいいことだけじゃないとは思うんですけど、自分が、まあ、天使なのか逆に悪魔なのかとか、まあ、全然また違う可能性もあるんだけど、それぞれにきっとここの人間界全員持ってるんだなって思ったらめっちゃ聞いてみたいなと思った。その身体性みたいなのって意識して考えないと考えないじゃないですか。
いや、それめっちゃ思って、うんうん、その私も自分の研究をし始めて、で自分にとってめっちゃ当たり前の話も、
うんうん、
して面白いと思われたって経験があるけど、そう、周りの人に聞いてみんななんか今の話もそうだけど、多分みんな当たり前と思って多分話してくれる、その普通の感覚 の語り意外とでもすることなくて、でも本当に一人一人結構ファンタジー なんかあって、うん、それがめっちゃ好きで、うんうん、めっちゃ嬉しかったです今日
やった
そうすごい
よかった天使さんありがとう。
そう、いたってなんだろう当たり前に自分は思ってるけど、うんまあ、それを外で言ったらやばいっていうのはまあ分かってて言ってないだけ、うんうん
うん、でも本当に多分当たり前だっていうのもすごい分かるし、うん、説得力もすごく、うん
はい、
面白
い、
うん、
松野さんの話
松野さんの話
しましょう、 ましょうっていう
あそう私たちさ今机に、うん、あの角、ね、さんが連載ね、うん、ファットな体これは連載の名前が
そうですで
ファットな体っていう新連載を、
はい
文学界でされていて、
はい、
そのね冊子がの体と向き合ってこうやって脂肪細胞を一旦じゃあ作ってみようってなって、うんうん、それがまた全部おばあ様に回収されていく、
うん、いやもう全てがそうなってるんですよもう
バービーに
ヨガね回収されるんですよね、
うん、この角さんがこう肥満とかっていう言葉じゃなくて、
うん、
こうファット、
うん、
その自分の体をファットな体っていう風に表現するっていうのはなんでですか、
うん、ねえなんかもともとはまあねデブだったりなんかデブって自分のことやっぱ言ってたしデブとかなんか本当20私二十歳くらいの時スラングでなんかピザとかっていう言葉ピザなんかデブのことピザっていう時代ありましたよね
知らない
ピザでも食ってろデブっていうなんかフレ2チャンネラーだったんです私昔すごくゴリゴリのそれで多分そのピザっていうワードもめっちゃ使ってたのとかピザとかデブとかなんかそういう風に自分を言ってきてそうで、まあ、肥満っていうのはめっちゃやっぱり医療的なその分類の用語としてやっぱ認識してきて、うん、そうでそうそのファットの民族史っていうその本を読んで碇さんの、
はい、
あの本を読んでファットアクセプタンス運動っていう活動をして一個この活動自体がすごいユニークでその歴史とかも想像以上に早くて普通にあのフェミニズムの運動のと同時期ぐらいに始まったんだけど、はいうん、なんかそのずっとその気まずい関係このファットの人たちの立場がやっぱずっと今でもそうですけど他のね当事者運動と始まりは同じ時期だったけど全然こうあの認められなくて結局その自分食べ過ぎなせいってしかこう認め、まあね、そういう風に見られてきていてだからそのファットの人たちはその公 の、 その当事者運動の波には乗れなくて、うん、なんかファットアンダーグラウンドっていう、うん、なんか地下組織みたいになっててそのなんか70年代とか80年代とかのファットの人たちのなんかビデオとかかっこなんか好きなんですけどもっと暗いところでなんかみんな語ってるみたい なんか動画とかあってなんかそういう、まあ、歴史を持ってる活動で、まあ、結構メッセージとかはすごい強いものもあったりするしねそれこそ私もその共感できるとかではないというかまあすごいその考え、まあ、太っていてもあの健康でいられるっていうそういうメッセージはものすごい強いので。うんまあ、ファットだからといって不健康としてその強制的にその健康的なところに乗せられるっていうのはあの良くないことであるみたいなことを語るメッセージがやっぱり多いから結構自分は、まあ、そこをこう共感的にね私もファットアクセプタンス運動しますとは言えないんだけどまだ自分も理解が追いつかない部分もすごくあるし、うん、ただその態度としてはすごいあの魅力があるなと思っててその、うん自分たちはそういう医学的な分類によらないあので日本ちょっとこう違うのがその向こうでのデブがファットっていう言葉に当たるから、うん、彼女たちはあのちょっとこうベース的ななんかちょっとネガティブな言葉だっていうのを自認しててちょっと自虐的に自分たちを名乗るっていう態度なんだけど、うん、なんか日本でファットって聞くとなんかそこまでなんかデブとかよりは強くないというか、うんなんかもっと脂肪っぽい感じっていうか、うん、なんかあのイメージ、うん、なんか白っぽい感じで、
はい、
なん
か
ふわっとする
感じ、うん、なんかなんだろう
なんかねなんか、うん、
物体って感じがする
そう素材感みたいなイメージ、うんうんうん、なんか好きでそのいいない
けませんよね太っているちょっと太っている
パターン、
うん、ないよね
なんかややかなりみたいな
そうそうそう いや本当高度肥満中度肥満とかになるとか、
医学的ななんか、
うん、もちろんその服用化とか、うん、まあ別にネガティブじゃない表現もあるんだけど日本語には、ね、ただ結構なんだろう使い勝手が悪くて、
うん、
ぽっちゃりとか、
うんうんうんうん、
なんかファットってすごいニュートラルな感じがしちゃうんですよ、うん、勝手に
すごいなんか、
うん、
状態みたいな、
そうそうそう素材
素材
素材感みたいな、
うん、
質感とかなんかそういう感じ、
確かに日本語で言うとなんかちょっと難しいよね、なんかふくよかとか言うとなんか、うん、なんて言うんだろう、
なんかオブラートに包んでる感じがある、
う
ん、
ちょっとよく見せようみたいな、そうそうそ
う、エクスキューズ系の、
うんうん、響き方する。
なんかちょっと年齢層が限られるような気がしない。ふくよか、なんかふくよかな。
でちょっと
あと女性に限ってるようなとか。
確かにふくよかな女性って言いますもんね。
ふくよかな男性ってなんかあんまりしっくりこないっていうか、なんか割とイメージがその中年の女性とかでなんかこう私の中だとふくよかって言葉が
こう、そうですね。子供には使わないですもんね。あんまりね。
ファット。すごいニュートラルだね、
うん、な感じを勝手に思って、
うん
ね、
衣服の表現は角さんずっと続けられてると思うんですけど、
はいはい、
今後その角さんがじゃあ自分の服を作るみたいな未来はあるんですかね、
うん、あ今作ってて、そうなんですよ、というかその研究、この研究をやろうと思った時にそう自分やってないのすごい説得力ないと思って、うん、でそこで結構無理やり作り始めたんですよ、これもそう作ったんですけど、
あの
本当に作れないんで私、あの服、ミシン使えない布も使えないパターンとかもあきっちりしたことできないんで、めっちゃこうなんだろうフリーハンドみたいな作り方で、今一番着やすい服の形サイズ感だけはキープして、あとちょっとあの肌触りとか好きな布だけ選んでトレースしてただ縫い合わせて作るみたいな、うん、本当に
すごい素敵、
そんな形で作り始めて、
うんうん、中に着てる、
うん、あそうこれ
あ
の T シャツの形なんですけど、これなんかちっちゃい時にあのよく読んでた絵本の表紙の、うん、不思議を乗せたアリエル号っていうあの船の絵も途中でやめたんですけど、それしかもその刺繍疲れてそう途中のやつ刺繍
がされてる、
そうダイナのを今ずっと作ってて、で結構これがまた新しくて自分の中で、うん、なんか今までその自分の体に対してそのダイエットで支配するとか白塗りをして隠すとか、
うん、
その、まあ、漫画を描いたりしてちょっとあざけなんかちょっと笑って自虐的に関わるとか、まあ、あんまりこうネガティブな関わりっていうのをずっとしてきたっていう自覚がある中で、なんか初めてすごいめっちゃこう優しいことしてるみたいな、体に対して服作るとか、うんうん、ちゃんとこう作ってきてここちょっときついからあのやり直したりとか、
うん、
詰めたりとか、なんかねその時間がすごい新しくて、
そうですよね、今まで無視してきたっていうか、
そう、
うん、
ほんと罪滅ぼしみたいな感じで自分の中ではその行為が、
はい、
なんかうん、なんか本当に今更ってすごく思うし、どんな面でって思うんだけど、でもなんか気づいてしまって体に悪いことをしてしまったことを気づいた時にそのまま放置することができない部分もできないもんだなとも思って、どそうでどうしたらその謝れるかっていうか、あの関係を、まあ、ここでもまだ完全に乖離してるからこういうふうに捉えられるんだけど、そうどうしたらまたね、綺麗な言葉を使うとこう体との対話みたいなことみんな言うけど、どういうふうにみんな行ってるのかってすごい思ってて、でそう私なりにはすごくその服を作る、自分の体のための服を作るみたいな行為はものすごいそれに近い可能性を秘めてるなっていうのを作りながら発見して、
うん、
だから本当研究のテーマを決めたあたりでは、服って言ってもあの 3D ペンの服とかちょっと個々の学校のあのちょっとラディカルな感じの服っていうのがまずなんか自分のイメージの服だったんだけど、あえて自分で作り始めた時に普通にあの着れる、
うん、
あの T シャツみたいな袖を通すっていう普通にあの生活の中で着れるっていう服に目を向けるというか取り組むことが でき始めてるのもなんか結構新しくて自分の中では、
うん
うん、でもすごくいい時間なんですよそれは、
うん、なんか体からのフィードバックはありました？
まだね、でもそこはねあんまり感じられてないけど、なんかすごい不思議なことに、まあ、なんか病院に行けるようになって、まあ、これはなんか違う、これ母のが亡くなったこともあるんだけど、うん、そうなんか自分がどう見られるかっていうより、その見られるか体っていう風に来てたのが、こう生きないといけない体みたいな、なんかそういう感じになってきた。その母の死もあったし、そのね家族もねいて、自分がこう守らなきゃいけないものもあったり、支えなきゃいけない人もいたり、
うん、
た時に生きていかなきゃいけない体みたいな、うん、あるいはこう、うん、だからそのそういうスタンスになる時に、まあ、それ服を作るっていうのも重なって、事件重なってるけど、本当病院、これまでずっと避けてきた病院、なんか本当にこれ言いたくないくらい恥ずかしいんだけど、病院に行き始めて、でようやく本当に体の問題に向き合うことができて、結構その本当に今まで放置してきたことがいろいろあって体に対して、
うん、
そう、それをようやくちゃんと、なんだろう、付き合おうと思えるようになったのも本当ここ最近のことっていうか、っていう、うん、感じなんですよ。
うん、めちゃくちゃ大きな変化を今津野さんは体験してるんですね。
うん、そうなんです、
うん、
なんか私の中では今自分が感じてるこう体に対する感覚は、多くの人が別にもともとその感じてる、例えばちょっとこう体調が悪かったら病院に行くとか、体の声をちゃんと聞いてケアしようと思う自然なその発想だと思ってる。それが私は結構欠落してたというか、なかったし、実際に本当に病院に行かない、うん、なんかそれをようやくこう30過ぎて分かってきたみたいな、手遅れ、うん、結構手遅れな感じって思ってるけど、
今が一番早いよ、
うん、うん、なんかそんな感じですね最近ね、うん、
うん、行ってしまうと結構何でもなかったりしますよね病院って。
そうそうそう、なんかすごい不思議が、昔って病院って怒られると思ってたんですよ、
うん、
最近なんか先生すごい人と言葉分けてくれる先生だなみたいな、
うん、
体の調子についてをその私の人格につなげないとちゃんと関わってくれるっていう優しさにめっちゃ感謝ですね本当に、
うんうんうん、
そこが怖かったのもありますね、怒られると思っちゃうというか、
うん、
すごいわかる、
うん
ね、
私も病院嫌いだから、
うん、
怒られると思って、
そうそうそう、
なんで放置したのって言われちゃうのかなとかね。
そうそうそうそう、
確かに。
そう、
私は結構病院行くの好きなんですよ。
あ、すごい、
うん、なんか好きっていうか、もうなんかすぐ病院行っちゃうんですよ、
うんうんうん、
なんかちょっと変みたいな思ったら、
うんうんうん、
でなんか足の親指が痛いとか言って病院行ったりしてなんかそうするとなんか疲れて、
うん、
足にバイ菌が入ってますとか言われると、
うんうん、
なんかすごい面白いって思っちゃって、なんか、
うんうん、
なんだ、面白くないんですけど痛いし、
うん、
でもなんか疲れてバイ菌が、
うん、
足の指の間にみたいな、
うん、
なんかちょっと面白くて、普段はなんか地面とか踏みつけて普通に歩いたりとか、
うん、
なんか割となんだろう、負荷がかかってるパーツ、
うん、
なんか親指とか、
うん、
でもなんか疲れたらバイ菌が入っただけでなんか痛くなるのみたいなのとかがすごい不思議っていうか、なんか面白くて、
うんうんうん、確かに。
そう、なんか一回それでシャワーを当てたんですよ、うん、なんか親指が痛いって思ってシャワーでジャーって言ったらそれが刺激になりすぎて、もう歩けないぐらい痛くなっちゃって、
うんうん、
で病院に行ったんですけど
シャワーはちょっとやってみようみたいな、どんなもんかみたいな、
なんか綺麗にしなした方がいいと、
う、洗うってこと、
でなんかシャワーをジャーって当てたんですけど、うんうんうん、そうしたらもう痛いみたいになっちゃってそう、でもだからそういうのとかもなんか難しいと思って、
うん、
なんかこの入れ物、
うんうんうん、
綺麗にしたらいいんじゃないのみたいな思って、
うんうんうん、
でも違ったみたいとかですぐ病院行くんですよ。なんか私にはもうよくわからないみたいな、
手に負えないよ、
手に負えなくて、
うんうんうん、
でもやっぱ あの入れ物の調子悪いと、なんか私 の、 あの本来のなんかこう魂のワクワクがなくなっちゃって、もうそうすると本当にもう意味なくなっちゃって、いろんなことが、なんかなるべくなんかちょっとガタが来たら、なんか すぐ病院行ってます。
入れ物の調子が悪いと意味なくなっちゃうっていう、
なんかもう結構もうあの疲れてはいて、この世界、だから、入れ物の調子が良くても、初めてまだここにいてもいいみたいな気持ちなんですよ。だからちょっとガタが来ると、なんかもう全部嫌になっちゃうんですよ。もう帰るみたいな、なんかどこにって感じなんだけど、もう帰りたいみたいな、
展開にみたいな。
だから、あのなるべくなんか、まあ、ここにいてもいいって思える状態を保ちたいみたいな感じで、すぐ病院行くみたいな。
面白い。ここにいてもいい、
帰りたいってすごい思っちゃうんですよ、なんか、
面白いですね。なんかいや全然関係ないけど、山形さんの新しい展示のタイトルがここにいてもいいっていうタイトルで、そうなんですよ、のつながりが、
そう、なんかここにいてもなんかまだいいみたいに思えるためにいろんなことしてる気がします、私。それでしかないみたいな感じで、日々が、なんか未来のこととか考えるのめっちゃ苦手ね、目標を立てるとか、
ここにいてもいいっていうのは、そのいてもいいわみたいな感じなんですか、その
いてやってもいいわ、いて、
そうそっちなのか、
そうかも、
なんかまだ入れる、いてもいいけど、
まだ入れるかもみたいな、だからもう積立ニーサとかが一番意味わかんないんですよ。
長期で、そうだよね、
確かに確かに、
本当になんかもう絶望しちゃうんですよ、その単語を聞くと、
天心を慣れさせる単語、積み立てニーザなのやばい、
なるほどなるほど、
なんか本当に絶望しちゃって、もうなんかズーンってなっちゃうんですよ、
その長期的な いなきゃいけない感とか、
そう、なんかそういう言葉を聞くと、もうやっていけないかもしれないと思っちゃうんですよ、
言葉聞くだけで。
面白い、私の話はいいんですけど、
本当面白いですね、春さん自体がやばいです、
天使が困ってる、つい
たてにそれ。やめよう。
でもはい、そうですね、でもその角さんの2019年にお会いした時は、多分まだ首から下のことはちょっとっていう状態の時だったと思うので、その角さんがいろんな、すごくなんか私も嬉しくなりました、感想は。
天使より
嬉しい。
なんか まだ質問とか、続けますか、
あ、なんかあれば、なんか
ちょっと最後に、最後になりますか、
あ、どうぞ、はい、
最後として、ちょっと聞きたかったのが、はい、その文学界での執筆についてなんですけど、
はい、
さっきもお話に出たんですけど、今後なんか、1個目のは体についての話だったんですけど、今日も今収録してる日に第2話、第2弾が出るっていうふうに伺ったので、なんかどういうことを書いていかれるのかとかちょっと伺いたいなって、
本当最初はもうちょっと漠然としてて、研究でもファットがテーマになってるから、その研究に、で扱うことを最初は書こうと思ったんですよ。例えばその、政治的なこととかもだし、そのファクトアクセプタンス運動のこともだし、あとはもう研究のそのなんだろう、プロセスでの、発見とか、なんかそういうことを書いていこうとは最初思ってました。いろいろテーマも考えてたんですけど、でもいざ書き始めると結構そういうのって、いろいろこうなんだろうな、自分の中からスラスラ出てくることではなかったりするから、やっぱりこうリサーチした上で書くっていうのは研究には、必要なことだから、それはやるんだけど、1年の連載っていうのでもうちょっとこう続けられるような文章にしたいなと思った時に、結構パーソナルなことになってから始めてしまってて、そうで書きながらすごい発見することがあるなっていうのが楽しいって今思えてて、で次今回はね、本当1月末に母が亡くなったんですけど、突然、そのことも まあ、と、まあ、自分の体っていうものっていうのも、まあ、つながる部分がすごくあって、母っていう存在はものすごく食食べさせるっていうものすごいエネルギーのある母だったっていうのと、自分のこの体ってすごいつながってるから、そこも、まあ、今回書きましたけど、そうこれからは、まあうん、パーソナルなことと、まあ、研究で扱うようなことを、まあ、交えながら、うん、エッセイとして書いていくかな。その、うん、自分にとって続くような、まあ、あのスタイルが持てたらいいなと思っているので、うん、っていう感じですかね。
楽しみ、
ね、本当楽しみにしてます、うん、今日出たやつもまだ見てないけど、今日って言っちゃっていいのかな。
うん、ね、皆さんもぜひ手に取ってみてほしい、ね、第一弾もすごい楽しく
面白かった、
ありがとうございます、
うん、ですが、
ええ、
はい、園さんは何か告知とかありますか。でも告知は、そっか、これ配信が4月の終わりか5月中なんですね、うんうん、
あ、だったら、はい、6月の1日にそれこそ山形吉川さんの、展示が、アーツ前橋で行われる、それこそここにいてもいいっていうタイトル、はい、そこでトークをしますね、6月1日に。
行きたい。
そう、スマホの哲学の書いた方と3人で一緒にやりますけど、
はい、そしたらあの概要欄にまたトークのことも晴れたらと思うので、皆さんそちらからぜひチェックしてください。
はい、
はい、で、ハイヤーの紙面でも園さんにはご登場いただくので、またあのポッドキャストとは違った形でお楽しみいただけると思うので、そちらもぜひチェックしてください。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
すごい
2週にあたってすごく楽しい時間を過ごさせていただきました。はい、また来てください。
よろしくお願いします。
はい、それではみんな今週もありがとうございます。
ありがとうございます。
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 じゃあ、Take me higher。
終わりにするね。またね。
はい、またね。